この番組は私今瀬博士が米国のギフティッドスクールで長年教えてきた経験、また現在日米で運営している NPO 法人フィロソファーズパス教育コミュニティの現場や経験をもとに、子育てに奮闘するお父さんやお母さんにエールを送る熱血応援番組です。
ポッドキャストディレクターのあちゃんです。本日は先週に引き続き第6週目、シークレット特別公開収録スペシャル対談ボル2、素敵な子育て生き方応援トークセミナー2019七夕コンシャス&ギフテッドをお届けいたします。今週はコンシャスなキーワード3、本当の自分になる。さあ、いよいよ白熱したトークは佳境に入ってまいります。社会で生きていくために、生存するために、いつの間にか見失った本当の自分や自分の本質、今の自分の違和感を意識することで自分を大切にするミッションが発動する。なぜなら、自分らしく生きること、それは親としての任務だから。子育てを通じて子供と出会って本来の自分に帰る、そんな生き方が始まる。リボーン、再生、コンシャスな子育て生き方にまつわるトークがさらに深まってまいります。なお、ゲストスピーカーはコンシャスな子育てコンシャスな生き方を提案するコンシャスペアレンツジャパン親子家族関係カウンセラー&コーチ高森久美子さん、そしてアナラジの木曜日を担当していただいています熱血子育て応援ヒロ先生の思考の種のパーソナリティ、ヒロ先生こと今瀬博士先生です。さらにスペシャルゲストはアナラジの火曜日を担当していただいています奇跡シンクロニシティを追い求めてのパーソナリティ、作家の山崎隆さんです。それでは本日も白熱したトークをお楽しみください。コンシャスなキーワードの3番目にありました本当の自分になるっていうお話ですね、はい、そこからまた久美子さんにお話を聞かせていただこうと思うんですけども、
はい、
本当の自分になるっていうことはどういうようなキーワードで。
あ、そうですね、うん、私たち自分のことを、うん、自分はこういう人間だとか、うん、まあ例えば、怒りっぽい人間だとか、うん、まあ論理的な人間だとか、うん、いろいろそういうふうに思ってるんですけど、うんうん、でもそれって実は後付けの部分も結構あったりするんですよね、うんはい、こういうタイプだとか、うん、まあそのなんだろう性格のタイプとかも、うん、こう占い的だったり、うん、いろんな、うん、なんかあると思うんですけど、本質的なものももちろんあると思うんですけど、大体なんかそう思っている、
うん
うん自分だったりすると思うんですね、うん、だからなんていうか私自身の体験からすると、私はいい人で過ごしてきていたので、うん、子供が生まれてその、まあ、私は優しくていい人だという、うん、なんか自己認識で生きてきたのが、うん、まあ、なんか目の前で信じられないことをするっていう時に、うん、やっぱもう怒りが出たりとか、うん、私はこんな自分じゃないっていうふうに思っていたり、まあ大抵お母さんたちってそれでも結構やられるんですよね。怒りっぽい自分は本当の自分じゃないっていうことを、まずなんか私たちは認識したいと思うんですね、うん、だからそれは反応的に起こっているだけで、うん、本当の本当の自分っていうのはやっぱりなんていうかな、素晴らしさに満ち溢れてる、うん、そう本当にエクセレンスっていうか、うんうん、本当はやっぱり愛でいっぱいだし、うん、その神聖さとか、うん、賢さとか、うん、そういうものも含めてそういうものを持っているのが、うん、まあ 本当の自分に近い、うんうん、でもやっぱりこれはやったらダメだとか、うん、あなたはなんかね、良くないとか、うん、そういうことをやっぱり言われている中で、うん、自分をなんとか生き延びさせるために作ってきているので、まあ、うん、私の場合はそれは結構優等生で良い子で迷惑をあんまりかけない優しい子っていうので生き延びてきたんだけども、うん、それをまあ今こう子供と出会って、引き剥がしている、まあ、着ぐるみを脱いでる状態なんですけど、うんうんうん、それで、まあ、自分自身でいるっていう、だから他の人を優先させずにというか、まず自分はどう思うかっていう、うん、自分を大事にするっていう方にフォーカスをし始めて、だから、なんていうか、本当はイラッとしたのにとか、本当はこう、なんか踏み込まれて、人に失礼な態度を取られた時に、うん、なんていうか笑ってごまかしたりとか、その場を雰囲気を崩さないようにしたりっていうのを、うん、あ、ちょっと待ってくださいっていうふうにちょっと、うん、こうなんていうかな、押し返すというかちょっととどめられるようになったり、うん、それは自分を大切にするとか、うん、まあそういう意味での本当の自分っていう、まあ最初の私は誰かっていうところに戻っていくプロセスの一つだと思うんですけども、でもそれを親自身がやっていかないと、こうあるべき、こうあるべき、うん、こうあるべきっていうもので、うん、なんていうのかな、なんか、本当はそれは無人島に行ったら絶対大事じゃないって思ってるのに、うん、でも今の社会はこうだから、うん、それに子供を合わせようと、やっぱりしてしまう、うん。でもそれは本当の自分とは、違うものだっていう認識があれば、うん、まあまあそこがコンシャスになるってことですけど、でも大事なことはあなたが楽しく通えることだよねとか、うん、あなたがワクワクすることをやることだよねっていうふうに、なんていうのかな、見失わずに済むっていう意味の、まあ本当の自分になる、親自身が、まあその言葉をキーワードとして出したのは、最も違う、他の子育て本と最も違うっていうのが、やっぱり親として最も重要な任務は、親が本当の自分自身になることですっていうふうに明確に言い切ってるんですね。うん、で、多分そういう子育て本って普通ないと思うんですね。うん、親はこうあるべき、これをするべき、みたいなことが多くて、親が、そういう、だから、まあ、良い、日本語のタイトル、良い親をやめれば生きる力が持つ子が育つっていうのは、まさに親として、良い親とはこういう親、みたいなものに、私たち自身が自分で囚われてしまっている、うんうん。あるいは、まあ、私はどっから来るのかなって思ってたら、映画やドラマとかのイメージかなって思ったりするんですよね。だから、そうできてない自分に落ち込んだり、なんていうか、ダメ出ししたり、罪悪感を持ったりするんですけど、それを、まあ、本当の自分はどうなのかっていうところに戻っていくというのかな、うんうん、そういう意味で使っています。
あまりにこう引き出しが多すぎて散らかっちゃってるから、
はい、
一回手放して、じゃあおっしゃったように戻ってくるんですよね、うん、本当の自分っていうか本来の自分に帰るっていうところだと思うんですけども、
はい
はい、だからそれを、うん、するためには、本来の本当の自分になるためには、
はい、
何をしていったらいいですかね。
そうですね。だから、ま、感情が鍵だっていうふうに私は思っていて、うん、自分が今どう感じたか、うん、それは違和感だったりしたと思うんですけど、うん、違和感だったり、まあ、すごいなんか嬉しくなったりとか、うん、そこがやっぱり、まあ、羅針盤のようだというふうに私は思っていて、感情が羅針盤のようだというふうに思っています。うん、だから、まあ、よく私が、まあ、クライアントさんとかに言うのは、いや、赤ちゃんそれは思ってませんっていうのを、さっき本当におっしゃったみたいに、あ、赤ちゃんは、いや、なんか、こう、なんていうの、いい人でいないと、うん、嫌われちゃうわよ、とは、赤ちゃんは思ってない。本当にもう、そのままで愛されるって思っている。そうそうそう、だから、それが本当になんか、いるだけで、価値があるっていうか、うん、そこにやっぱり戻る、うん、だから何かをしているから、うん、何かを提供しているから価値があるわけではなくて、うん、まあいるっていう、まあ doing と being っていうね、うん、話よくありますけど、 そこに戻っていくんだと思います、
うんうん、その感情って大切ですよね。
はい、そうです。だから本当に、うん、大人になるに従って、うん、やっぱり感情を感じてると、うん、やってられなくなるので、大抵みんなも麻痺させていくか、うん、抑え込んでいくっていうのが大抵大人になるって、多分そういうことっていうのになんか近いと思うんですけど、うんうん、それをやっぱりね、メンターの本田健さんとかがしけった花火ってよく言いますけど、なんかもうしけっちゃっているので、うん、その着火するまでにやっぱりちょっと努力というかね、うん、感じる心をまず取り戻さないと、うん、その違和感すらやっぱりスルー、うんうん、なんか波風立てないようにとか、うん、いちいちめんどくさいやつだと思われたくないとか、うん、まあ本当は若い子っていうかうちの子ですけど、あ、もうお母さんめんどくさみたいな、いやいや今はもうすごい、なんかそれはすごい嫌だったみたいなことを、うん、まあ私が言うので、うん、そうだけどやっぱりそれをなんかちゃんと言うというか、うん、で今回の本当にこのイベントも、うん、やっぱりなんかいろんな方が本当にいろんなことを言ってくださって、うん、それはまあ私はなんかこうベストな日にしたいっていう、うん、やっぱり一番いいものにしたいっていうのがあるので、うん、いろんな方の意見を聞きたいんですね、うん、でだけど、まあ、よくその実行委員で言ってくれる、まあ、すごい本当に尊敬している友人が、うん、じゃあ久美子さんはどうしたいのっていうふうにいつも言ってくれて、うん、あ、だからもうそれが一つ一つ親子スペースだったり託児だったり、なんか子供が一緒に聞ける方がなんかみんな誘いやすいんだけどとか、うん、値段がとかいろいろ言われるんだけれども、うん、結局やっぱりアメリカからわざわざ呼ぶこの2時間、うん、やっぱり集中して全部聞いてほしい、うんうん、からなんか子供がわらわら遊んでいる中で、うん、そういう、まあ、会もあっていいと思うんですけど、うんうん、でもやっぱりもう集中して全部受け取って感じてほしいっていうのがあるので、うんうん、じゃあ託児は別で、うん、っていうふうに0歳児はこう抱っこしてすぐ出入りができるようにっていうふうに、うん、やっぱりそこで決まってくるんですよね、うん、だからやっぱり自分がどうしたいか、うんうん、それが結果的には一番大事になるかなっていう、うん、でもそれがなんていうか、でもみんなそれだと来てくれないかもしれないとか、うん、私が不安ベースから発言をしたりとかしていたらやっぱりその答えは出てこないので、うんうん、うん、自分自身とつながって自分自身がどうしたいかっていうのを、なんか変ななんか物に邪魔されずに純粋に出すために、うんうん、なんていうかな、本当の自分になるっていうのは、まあ、プロセスの一枚でしかないんですけど、うん、まだ先もずっと続くわけなので、うんうん、それはでもそうしていくしか多分道はないんじゃないかなって思います。
でもさっきその自分とつながるだとかってすごく大事、うん、本当に僕大事だと思うし、
うん、
僕もね結構自分を大切にしてるから、うん、あんたどんだけ子供なのとかすごいよく言われるんですよ。
うんうんうんうん、素晴らしい、
うん、でどんだけ子供なのとか、
うん、
本当子供でしょとかすごいよく人に言われて、
うんうんうん、
どんだけ喜んで小学生以下なんじゃないのみたいなこと結構言われるんですけど、
うん、
でもそれっていいことなんじゃないのって思ってるけど、
うんうんうん、
他の人はあれ違うでしょみたいな感じで、
うんうんうん、
褒め言葉だよね、
うん、僕は褒め言葉だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
だからどんだけ子供なのって言われるぐらい喜怒哀楽やって楽しんでる人って結構少ないな、
うんうん、そうですよね、うん、大人では少ないでしょうね、うん、今先生も
え俺すごい自由人って言われるんですけど そんなことないんですよ全く
そうですか、
ああ全く自由
人自分の中であるんですよねそれはね
不自由です、
う
ん、不自由です自分とつながるって、うん、自分本当の自分になるとかね、
うん、
やっぱりそれがゴールでもそのプロセスを踏めない人たちってたくさんいて、
うん、
英語で、うん、ピーリングオニオンっていう言葉があるんですよ、
うん、
玉ねぎの皮を切ってね、うん、一枚一枚自分のなんか本来の姿を、
うん、
で僕それを子供たちにちょっと伝えたくて、
うん、
キャンプ行った時に、
うん、
カレー作ってたから、うん、玉ねぎあるし、うん、あ、ちょうどいいなと思って、
うん、
ね、つってみんなそのこういう冒険に出たりとかして、
うん、
また日常的じゃない、
うん、
その自分のチャレンジ、いろいろして、 こうやっていろんなことをチャレンジしながら、
うん、
その本来の自分を知っていくみたいな感じで言ってて、うん、で玉ねぎこう剥いてったんですよ、
うんうん、
でほらチャレンジってほら辛いし涙が出る時もあるしみたいな、
うん、
これ玉ねぎの皮むきって言うんだけどみたいな、
うん、
って言ってて、であの半分にしたら芯が腐ってたんですよ、
うん、
芯が真っ黒に ありますよね、
たまに、
あれ周りから全く見えないんですよ半分にしたら、ま、腐ってて生徒たちが怖いっつって
確かに今の例え話から
怖いよね、
それは怖い、確かにやばいみたいな、ね、
でもそうなんだよ、
うん、
怖いんだよ実は、ね、っていう話をしてて、
うんうん、でもそれ大人がいっぱいありますよね、うん、っていうかその、うん、要するに腐ってたっていうか、なんか死んじゃってたってことですよね、食べ物としてはね、うん、だからやっぱ自分自身が死んじゃって、うん、でも社会的に適応していかないとやっぱり生きていけないから、うん、きちんとしてきちんとしてこうっていう状態だったってことですよね、
そ
うそうそうそう、それはすごい衝撃だと思います
、うん、そういうのはすごいあるんですよ
すごいある、
あのそういう、
そう、そうですよね、なぜかある意味本当それまでの自分が死んじゃうような体験っていうか、うん、やっぱり、まあ、あの子供を持つっていうか、やっぱりそれは本当に破壊と創造みたいなのに、うん、あの書いてあったんですけど、うん、だからやっぱりそれに近いものもあるだろうし、うん、でもまあそう言いながら日常のことで、あ、やっぱり今自分と違う発言をしたとか、まあ、最初の頃って本当にそうやって自分が生きてるから、もうそんなのばっかりですよね、うん、なんかあまた相手にはたあの合わせちゃったとか、
うん
うん、あ嫌だって思ってるのに、
うん、
いいよみたいに言っちゃったとか、うんうんうんうん、もうでもそれを今までは当たり前にやってたのを、でもそれをこう一枚一枚抜いてって、うんうんうん、あちょっと待ってとか、うん、あやっぱり行かないとか、なんか、うん、まあそういう、うんうん、ことを やってる最中かなっていう、うん、特にまあ今回は本当にイベント自体が大きいので、
うんうん、
でもそれに日々直面せざるを得ないみたいな、
うん
うんうん、ところがあって、そういう意味ではやっぱり体験とか行動しないと見えてこないもの、うん、なんか頭で考えてるだけだと、うん、それでもまあ剥がれると思うんですけど、
うんうん、
だからそういう意味でやっぱ体験とか行動するってすごい大きいことだなって、うん、剥がれやすいかなっていうのが、うんうんうん、あります、うんうん、
リボンですよね。
あ、
生まれ、ね、生まれ変わる感じですよね。
そうですね。うん、
あの、まあ、我々のね、細胞もこう、
うんうん、
あの、書き換え、はいはい、書き換えってリボンしてるから、うんうん、再生していくっていうとこかな。
はい、はい。
だから、それは日常いろんな形で生まれ、変化していく形なので、うん、
はい。
だから、それが、なんていうかな、あの、さっきから何度も言っても、初期設定っていうか、はい、それに近い形に、
うんうん、
いろいろ経験した上で、
うん、
同じにはなれないんだけど、
うん、
戻るっていうことではなくて、
うんうんうん、
さらにこう、なんていうの、ケンさんのところで言う話で言うと、まあ、次元上昇じゃないけれど、
うんうん、
バージョンアップしていくって形かな。
そうですね。うん、まあ、まあ、よく言う言い方としては、やっぱり、まあ、成長するというか、
うんうん、
まあ、博士のカンファレンスのタイトルはいつもイボールなんですけど、
うん
うん、まあ、本当に成長するっていうことなんだと思います。
うん、
だから、それが、うん、なんていうのかな、あの脳ばかりよく成長するっていうよりは、うん、本当に自分じゃないものをこう、うん、削ぎ落としていくっていう方の成長かなっていうふうに思います、うん、
そうです
ね、うん
うん、
それがやっぱり目の前で子供と毎日接してると、うん、それがまあ毎日起きるってことなんですよね、うん、結局一人でずっと部屋にこもっていても、うん、なかなか感情の変化ってなかなか感じられないけど、うん、子供が全部感情とかを全部表してくれるので、うん、その度に自分の、
うん、
なんかイラッとしたり、うん、嬉しくなったり、うん、なんか一緒に悲しくなったり、
うん、
がっかりしたりっていうのをやっぱり日々こう接することができるので、うん、だからやっぱりそのなんか本当に自分になるっていうのが、うん、やっぱまあやりやすいというか、うん、しんどいですけど、
うんうん、
もうあこんなことでイラついてる自分とか、うん、やっぱ思うんだけど、こう はあ、まあ、なんていうのかな、剥がしていくというか、着ぐるみを脱いでいくっていうのが、一番、なんか、やらされやすいというか、ある意味では、のが、この子育てだと思います。まあ、だからこそ、なんか私はこのコンシャスな子育てをすることで、本当に、たくさんの、なんか、奇跡と感動を感じられるっていうふうに、いつも思ってるんです。だから、その過程で、なんていうのかな、一つ一つがこうできたことが嬉しくなるというか、まあね、今まで歩いてなかった子が歩き始めたっていうのをすごい感動すると思うんですけど、なんか、まあ、うちの子宿題大嫌いなんで、あ、宿題するんだこの夕方4時からみたいな、なんかそういうので私はなんか喜ぶというか、なんていうか、それがすごく本当に、まあ、たくさん笑えるようになったし、たくさん、でもなんか、くっそーとか思うこともいっぱいあるけど、でもそれだけやっぱり人生が豊かになって、生き生きし始めたっていうのがあります。で、もう、だから奇跡と感動がたくさん起きる子育てかなっていうふうに、私は思ってます。まあ、楽にもなったし。